皆さんおはようございます。7月20日の至聖礼拝説教、これから始めさせていただきます。いよいよ、梅雨も明けまして、夏になってまいりました。本当にですね、暑くまた湿気っぽい日が、続きます。どうぞですね、皆さんお体を大事にですね、お過ごしいただきたいと思います。今日も早速ですね、御言葉に聞いてまいりたいと思います。今日与えられました聖書は、新約聖書のテモテへの手紙の1、2章の、1節から8節であります。この初代キリスト教会の群れはですね、少しずつ成長していきました。それとともにですね、このユダヤ教の当局者とですね、非常にこう対立するようにもなっていったわけです。この信徒たちはですね、このユダヤの外に追い出されるようになりました。逃れたこの信徒たちはですね、この、シリアのアンテオキアですね、そこに教会を作りまして、それでそのアンテオキア教会が、基準となりまして、このアジア州、まあ、今の小アジアですね、トルコですね、この家はですね、ギリシャのですね、マケドニア州にまでですね、教会は広がっていったわけです。この海外伝道のですね、主力になりましたのは使徒パウロであります。このパウロはですね、アジアのエフェソにですね、教会を建てまして、その運営をですね、弟子のテモテにですね、委ねたわけであります。そしてこのマケドニアや、あるいはギリシャのアカイアですね、の宣教に出かけていったわけであります。このパウロはですね、やがて、捕らえられまして、ローマでですね、投獄されて、しまうわけです。そのローマからですね、エフェソにいました弟子のテモテに対しまして、まあ、教会とは何か、信仰とは何かということについて手紙を書いたわけです。それが今日与えられました、テモテへの、手紙であるわけです。その中でですね、最もこの大事なことはですね、そして祈りが取り上げられているわけであります。先ほどですね、読んでいただきましたけども、2章の1節です。そこでまず第一に進めます。願いと祈りと取りなしと感謝等をすべての人々のために捧げなさいという記されております。教会はですね、何を祈るべきなのかと、このテモテの2章の中でですね、パウロは言います。願いと祈りと取りなしと感謝と全ての人に捧げなさいと言ってます。全ての人のために祈りなさいとパウロは教えてるんです。そして4節から、6節であります。このように記されています。神は全ての人々が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。神は唯一であり、神と人との間の仲介者でも、人であるキリストの願いとしてご自身を捧げられました。このようにですね、記されています。すべての人、良き人のためにも悪しき人のためにも、キリストは受け入れられた、キリストを受け入れた人のためにも 受け入れの人のためにも祈りなさいと。なぜならば神はすべての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられるですね。そして中保者キリストはすべての人のために贖いとしてご自身を捧げられましたと、そのように知る理由を述べてます。パウロはですね、ローマの皇帝や総督のために乗ることを求めます。国を統括する政治家のこの判断と賢明さにですね、この国家の秩序と平和がかかっているわけです。だから彼らのために祈りなさいと、手紙でこの取り出しの祈りをするようにこの求められた、その、ですね、皇帝や支配者たちはですね、キリスト者ではないんです。それどころか彼らはですね、教会に敵対する者たちでした。その敵のために祈れと命じられているんですね。人は誰もですね、敵のためには祈れませんね。なぜ自分たちを殺そうとする者のために祈らなければいけないのか。しかしですね、イエスは十字架上で自分を殺そうとする者のために祈られました。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのですと、あの十字架上の言葉です。主イエスがこのように祈られたんですから、あなた方も王たちや全ての高官のために取りなしの祈りをしなさいというわけです。このローマ皇帝はですね、やがて自分を神として崇めて、崇めなければ殺すぞと信徒たちを脅迫し始めたわけです。その時ある信徒は祈ってるんです。皇帝は人であり神ではないと。だから私は彼を思わない、拝まない。しかし皇帝のためには祈る。皇帝が神によって任命されたことを知るからだと。皇帝は神様がによって任命されてんだと。だからそのために皇帝のためには祈るよと。だけども神様としては拝まないよと言ってるんですね。その皇帝礼拝を拒否した結果、ある者は投獄されて、ある者は十字架にかけられて亡くなりました。彼らはですね、その政治指導者をですね、呪わないで指導者のために祈って死んでいったわけです。パウロはですね、続けます。この2章の、8節です。だから私が望むのは、男は怒らず争わず清い手を挙げてどこででも祈ることですと、このようにですね、記されています。このユダヤ人はですね、祈るときに両手を挙げて祈りました。その手が清いんだと、その血に染まってないということをですね、示すためだったんですね。清くなければ命はですね、その祈りはですね、拒否されるわけです。イザヤ書のですね、1章、15節から16節にはね、こう書かれてるんです。お前たちが手を広げて祈っても、私は目を覆う。どれほど祈りを繰り返しても決して聞かない。お前たちの血にまみれた手を洗って清くせよ。悪い行いを私の目の前から取り除けとあります。清くない手で祈ることはできない。心に憎しみを抱いて相手を許そうとしないで、どうして神様の許しを求めることができるのでしょうか。兄弟たちに許しを拒否しておきながら、どうして主の晩餐において罪の許しをですね、主から受けることができるんでしょうか。祈りなさいと。祈りを通して怒りと争いから解放されなさいと、パウロはですね、進めてるんですね。 かしですね、この敵のために祈るってことは本当に難しいですよ。祈れないですね。実際祈れないのは私たちの現実ですよね。しかしですね、祈りは力となることを忘れてはならないと思うんです。祈りが聞かれてるからじゃなくて、祈る私たちをですね、この根底から変えるからなんですよ。私たちがその敵のために祈り始めるときですね、その人は敵ではなくなるんです。そうしないと祈れないからですよ。まあね、どうしても許せないという人もいますよね、いろいろと。だけどその人のために祈ることがとても大事だと思うんですよ。その祈りの心を持ち続けることが大事だと思うんです。一つの例としてですね、2001年のあの9月11日です。このテロリストたちによってですね、ニューヨークの世界貿易センタービルが破壊されました。今でも記憶に新しい、今からもう約25年ぐらい前になりますけどね、3000人の人が、殺されました。何が起きたのかですね、この最初はみんなが驚いて、そして恐れたわけです。やがて起きたことが分かり始めますとね、怒りが生まれてきました。復讐を求める声がですね、日増しに高まったわけです。当時のブッシュ、大統領、戦争だと言ったことを今でもですね思い出します。グランドゼロからの祈りという本がありますけども、だいぶ前に出版されました。この、貿易センタービルと同じ地域にあったですね、このオールドジョンストリート合同メソジスト教会というのがありますけども、その教会のですね祈りです。2001年9月16日からですね、10週間の礼拝説教 の祈りをですね、集めた本であるわけです。グランドゼロとはですね、この爆心地とかテロ攻撃を受けた事故現場に立つ教会がですね、この出来事をどのようにして受け止めていったのかが祈りの形で、記されております。事故からですね5日後の9月の16日、犠牲者の多くはまだ瓦礫の下にあって、教会は本当に電気もつかない、ろうそくの明かりの中で礼拝を守るわけです。広島とかベルリンでこの起きたことが、今自分たちの上にも起こったことを本当に悲しんで、この亡くなった方々に哀悼の意を捧げながらですね、教会は祈るわけです。仕返しと報復を立法化せよと要求する怒りの声が、悲劇の現場から教会の説教団に至るまで鳴り響いていますと。復讐を求める合唱の中で、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさいと促されたイエスの御言葉に聞くことができますようにという祈りがありました。また次の週にはですね、この町にはですね、星条旗が、あふれるわけです。で、国内のイスラム教徒はですね、テロとの関連を疑われてですね、次々に拘束されていくわけです。アメリカに忠誠を誓わない者は アメリカの敵だというですね、この大統領の声明が出されるわけです。その中でも教会を祈るわけです。戦争の風が勢いを増してます。どうか私たちに聖霊を吹き込んでください。私たちの怒りと復讐の要求を平和への絶望に取り替えてください。こういう祈りを捧げました。やがてアフガニスタンに対する報復の攻撃が始まっていきます。テロの死亡者とみなされましたこのビンダレン、ラディンですね、がアフガニスタンにいると思われたわけですよ。で、教会は祈ります。現在起きている事件の中で、すべての人々への同情心で私たちを満たすよう、聖霊を送ってください。その人々とは、アフガニスタンの罪なき子供たち、女や男たちです。お神様、あなたの愛に満ちた霊を全ての悩める心に吹き込んでくださいと祈ってます。世の人々は仲間を殺された怒りと恐れの中でアフガニスタンを憎み攻撃の心を持ちます。その中で教会はアフガニスタンの人々のために祈るんです。どうしてならば、神様は全ての人が救われて真理をするように知るようになることを望んでおられる。キリストは全ての人のために贖いとしてご自身を捧げられた。だからこそなんですよ。キリストはアフガニスタンの子供や女性や男性のために死なれました。神様はアフガニスタンの人々が空爆で死ぬことを望んでおられない。国は間違えているんだ。神様、政治責任者のこの悪を善に変えてくださいと教会は祈りました。ここにですね、テモテの2章が示します祈る教会の姿があると思うんです。この9.11のですね、テロの現場の中でこの犠牲者をですね追悼する集会の中で、しまいにはですね、教会の礼拝の中で歌われた歌があるんです。1969年でしたと思いますが、ポール・サイモン作りましたね、明日にかける橋という歌が非常に、素晴らしい歌だと思います。明日にかける橋、言語ではですね、ブリッジオーバートラブルドゥウォーターとなってますから、明日にかける橋じゃなくて荒海にかける橋となると思いますね。歌詞はこういった歌詞ですね。あなたが疲れてどうしようもなくなった時、涙が溢れて止まらない時、私がその涙を拭おうと、私はあなたのそばにいる。辛い時、友があなたを見捨てて、誰もいなくなった時、私は自分の身を投げて、この荒海の上に橋を架けようという詩です。この1969年ぐらいと言いますと、この頃はですね、ベトナム戦争が続いておりました。で、学園紛争で世情は荒れておりました。私も実はこの時、学生時代、真っ只中にありました。本当に世情は荒れてまして、学園も荒れて、学生仲間でもいざこざが絶えない時でした。なんでこんなことが起きるんですかと、神様に訴えたくなるような、そういう世情でした。で、この時のこの詩がですね作られたんですけども、この詩はですね、 本当に来たるべき神の国のありさまに他ならないじゃないかと私は気がついたわけです。何回かこのことを私この明日にかける橋という歌をねご紹介しましたけども、ですね、本当にこのことが神の国のありさまに他ならないんだなと気がつきました。ヨハネの黙示録のですね、21章の、3節から4節、ヨハネ黙示録の21章の、3節から4節にですね、このように書かれております。その時私は玉座から語りかける大きな声を聞いた。見よ、神の幕屋が人の間にあって、神が人と共に住み、人は神の民となる。神は自ら人と共にいて、その神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きもろうくもない。最初のものは過ぎ去ったからであると記されてますが、このサイモンの歌ですね、はこのヨハネ黙示録の作者がの歌った来たるべき神の国のありさまに他ならないことにじゃないかと気がつくんですね。神様は自ら人と共にいて、その神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。そしてもはや死はなく、もはや悲しみも嘆きもろうくもないと。なぜならキリストがすべての人の贖いとして自分の身を投げてくださったんだ。神様の側から私たちの方に橋を架けてくださったんだ。だから私たちもこの荒海に、怒りと悲しみが分断してしまったこの海に橋を架けようよと、そういう歌なんですね。ですからこの歌はですね、賛美歌なんですよ。なぜ人々がこの歌を礼拝の中で歌い始めたかが、分かったような気がしますですね。人は自分を殺そうとする者のために祈ることはできません。しかし教会はできるんですよ。どうしてならば、キリストが私たちのために死んでくださった、そのことによって今生かされていることを知っているからです。生かされていることを知る者はですね、おのずからですね、自分の使命というものを持つことになるんじゃないんでしょうか。分断されたこの荒まくこの海にですね、身を投げて橋を架けることですよ。ねえ、トラブルがあるところ、揉め事があるところ、そこに立ってそこを平和な海に変えていく、そういうことを私たちは託されていると思うんです。キリストが神と私たちの間の仲介者になってくださったから、私たちもこの人と人との争いの仲介者になっていくんじゃないんでしょうか。アメリカはなぜアフガニスタンを爆撃してイラクに攻め入ったんでしょうか。本当にアメリカは孤独だったと思います。そして恐怖を覚えたと思うんです。神様が守ってくださると信じられなくなった時ですね、人は孤独になるんじゃないんでしょうか。私なんかもですね、本当に神様を信じてほしいと思っていろんなお話をしますけども、信ずる者は救われるんだなんていうことを言われてね、本当に信じられない、そういうようなことをはっきりと 言われる方もいらっしゃるんですよ。それでも孤独でしょうがないんですね。自分は敵に囲まれて危害を加えられようとしている、このままでは殺される、この孤独と恐れがですね、人を過剰に攻撃的にしてやられる前にやってしまえというような行為が追い込まれていくわけですよ。ねえ、このアフガニスタンとイランに攻め入ることで自分の身を守ろうとしたアメリカのですね、この行いの背景にはやはりその世界の中での恐怖があるわけですね。やはりですね、こういった恐れは現代の世界にもあるわけですよ。この他国に攻め入っている国々、ロシアによるウクライナへの侵攻ね、このアメリカはですね、このロシアとか中国などに軍事力に備えて本当にですね、EU とか日本に軍事費用の予算の増額を今迫ってるわけですよ。恐怖があるからですね。また我が国の自民党政府はですね、この憲法9条に自衛隊を明記して軍隊を明記したい、いつでも戦争ができるようなものに持っていきたいという躍起になってるわけですね。本当にですね、私思うんですけども、神のない世界、自分のことしか考えない社会はね、本当に怖いですよ。隣人をのことを考えないね、私はね、本当に目の前に弱っている人を見て、それに対して何のサポートも手を差し伸べないような人、実際にいるわけですね。もう恐ろしいと思いますよ。自分のことしか考えてない、そういう人っているんです。隣の人の迷惑を考えない世界、隣の人を信じられないような恐怖の世界だと思います。今ね、この改めて神様に対する信仰が必要な時だと思うんです。神様が守ってくださるんだと、神様は全ての人が救われることを願っておられるんだと、このことを知る者は隣人のために、敵のために祈ることができるんですよ。私たちはそのように招かれているんじゃないかと思うんですよ。このように不安な世の中であります。どうかね、私たち、せめて私たちは隣人のために祈りながらですね、歩んでまいりたいと、そのように願うものであります。どうか皆さんに主の祝福豊かにありますようにお祈りしております。では祈りましょう。神様、今日も御言葉に聞くことができて感謝いたします。ともしますと、私たちは独りよがりな考えでも伸び生きております。隣人のために、隣の国のために、どれほど祈っているでしょうか。隣人のために心を向けて常に祈る心が与えられますように、そして行うことができますように、神様導いてください。この祈り、主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。